コン
ラジオ、
ラジオ、ラジオ、ラジオ。
先週からネイホーラジオのテーマが登場しまして、オープニングとエンディングが素敵になったということで、早速ね、コメントをいただきました。嬉しい。ありがとうございます。で、まずは、香港にお住まいのエスカルゴさんですね。エスカルゴさん、本当にいつもありがとうございます。聞きました。音楽素敵ですね。香港といえば、信号の音ですよね。最初の一拍目で、あってなりました。最後、早くなるのも遊び心があって好きです。エンディングもミステリアスな雰囲気で、香港の街っぽさが出ていますね。ロードレースについてもご紹介いただき、改めてありがとうございます。そして二つ目のコメントをご紹介しますね。ネイホーラジオ聞きました。イントロもエンディングもポコポコ波に乗ってくるようで、いい気分にさせられます。なおこの声もグレードアップしたみたい。内容もますます楽しくなっていくことでしょう。期待しています。っていうね、この二つ目は身内、うちの母からなんですけれども。なんで身内のコメントも紹介したかっていうと、この波に乗ってくるような、この水みたいな雰囲気って、私もまさに、このシンジさんに作っていただいたテーマを聞いたときに感じたんですよね。で、シンジさんの、最初の、テーマを作るときのラフスケッチのところに書いてあったのが、この話している時の直子さんが水っていうような感じの人だと思っていたので、かっこ流れるようなしなやかなイメージって書いてあったんですけど、ありがとうございます。で、これ、私ね、多分それ以外にも、シンジさんと相談している時に話していたのが、香港自体がやっぱりこの水のイメージっていうのがすごくあると思うんですよね。まあもちろん海に囲まれてるっていうのもそうですし、まあ湿気が多いっていうのもそうかもしれないし、あとはなんかね、水槽の中に入ってるようなイメージがするんですよね。なんか香港の街って。で、それがすごくこのテーマに表現されていて、本当に香港らしさ、このエスカルオさんも書いていただいてますけれども、香港の街っぽさが出てますっていう風にね、本当にそう思いましたね。すごく、嬉しいですね。シンジさん、ありがとうございます。で、あと、もう一件、TJ さんからもコメントをいただいてまして、これは、ツイッターの方にいただいたコメントなんですけれども、オープニングとエンディングが一新されていて、とても魅力的になっていますね。羨ましいというふうにいただきました。ありがとうございます。いつも紹介してるんですけれども、TJ さんも、新しいもん好きで56年プラス3年という、香港などに関するポッドキャストをやってらっしゃるので、同じね、ポッドキャスターからしてみると、こういった、どんどんね、ポッドキャストやっていくと、いろいろ作りたくなってきますから、このようなコメントをいただいたのかなと思いますけど、私も、オープニングとエンディングがね、できて、間のジングルとかもね、なんとかしたいなというふうに、ちょっと欲が出始めているところです。で、あとね、今回からちょっと実験的に、ネイホーラジオの配信プラットフォームをね、このリニューアルを機に、KKBOX でも配信を開始してみました。なのでね、このネイホーラジオ自体は、他の Apple のポッドキャストとか、あと Spotify とか Google とか、そういった他の プラットフォームではもうすでに124回配信をしていて、今回が125回目なんですけれども、KKBOX から聞いていらっしゃる皆さんはこれが1回目となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、今日は、デジタルアートフェアの話をちょっとしたいと思います。ちょうどね、2回前かな？デジタルアートフェアを紹介したんですよね。で、私はまだそのデジタルアートフェア、香港のね、デジタルアートフェア行ったことがなかったので、ちょっとどんな感じかわからないですけど、面白そうっていうふうに紹介して、実際これ開催されたのが10月の19日から23日まで開催されました。で、場所は、K11 ミュージアですね。で、これは、コロナ禍で開催されてなくて、やっとそのデジタルアートフェアが戻ってきたというような風に、記事なんかを見ると書いてありましたね。うん。で、結果としてはね、行ってみて、とても面白かった、良かったと思ってます。いろんな国のアーティストの作品が展示されてるんですけれども、ネイホーラジオ的に、まあ、気になるかなと思うのは、3人のアーティストがちょっと気になったので、その3人のアーティストの作品を紹介したいと思うんですけれども、一つ目は、ジョナサン・ジェイ・リーさんというアーティストの作品ですね。で、この方は、香港で育った方ということで、今回の作品は結構ね、大きさが大きくて、3×6 メートルの LED パネルに、まあ、香港の街の様子ですね。まあ、特に、まあ、ネオンにインスパイアされたということで、そのネオンっていうのがね、オリエンタルウォッチカンパニーという時計の会社のネオンサインですね。このショールームのネオンが、まあ、以前はセントラルの デボーロードにあったようなんですけれども、まあ、これにインスパイアされたっていうことで、まあ、これ、こういったネオンとか、あとは、まあ、香港の街のね、ビルとか、あとは道だとか、人だとか、そういったものがこうギュッと詰まったような作品なんですね。あとはそうだ、トラムとかね、そういったものも含まれてます。で、ところどころにね、これ見たことあるようなビルだなとかね、思うんですけれども、それは、ある香港のどこかの一つの場所のことを書いているわけじゃなくて、ご本人がね、会場にいらっしゃったので聞いたら、このね、ビルはすごいワンチャンにあるビルに見えるけれども、でも、これがそのビルだとしたら、前に木が立ってるはずだから、これはワンチャンっていうわけじゃないよねっていう話をした、聞いたら、そうそう、だからそれはね、どっか一個のことを表してるんじゃなくて、香港らしいものを、まあ、ミックスして書いてるんだよっていうふうにおっしゃってましたね。うん。まあ、やっぱり、ね、もちろんこのネオンサインとかがどんどんなくなっていって、寂しいなっていう気持ちはあるんですけれども、こういう香港らしいもの、ネオンとかトラムとか、そういうものがギュッと集まった作品を見ると、とてもね、愛おしい気持ちになってしまいますよね。で、あとね、今回、来場した人に漏れなくお土産もらえたんですけれども、これ、ネイホーラジオのツイッター、まあ、今、X ですね。X にも投稿しておきますけど、すごいいいものをもらって、このジョナサン・ジェイ・リーさんの作品がデザインされたルービックキューブをもらったんですよ。で、彼の作品がね、これだから、1、2、3、4面に違う作品がデザインされていて、あとはデジタルアートフェアのロゴと、あと先ほどのね、これ、オリエンタルウォッチカンパニーの、まあだからここがスポンサーなんでしょうね、の、ロゴと、まあそういう6個の面になってるんですけれども、これすごい、もらえてよかった。昔、子供の頃ね、結構ルービックキューブ好きでやってたんですよ。だから、 自分の実力を過信していて、ルービックキューブのこの完成形の写真を撮る前に、ぐちゃぐちゃってできると思ってね、ぐちゃぐちゃにこう、シャッフルしちゃったんですよね。で、そしたら意外とこの絵が描いてあるルービックキューブって多分絵が描いてない色だけのものよりちょっと難しくって。結構最初は苦戦しましたね。でも、6面出来上がったんですけど、でも一回出来上がったら結構ハマっちゃって、このルービックキューブがうまくできるようになりたいっていう気持ちが出てきて、何回かその後やりましたね。うん。でも本当はこの色なし、柄なしのものからちょっと特訓して、ルービックキューブマスターしたいなっていう欲も出てきちゃいました。で、まずね、これが、ジョナサン・ジェイ・リーさんの作品なんですけれども、二つ目が、ヤン・ヨン・リャンさんという方ですね。ヤンは、ヨースコーのヨーですね。に、泳ぐに、棟梁の梁っていう字ですね。大工さんの棟梁とかの棟梁の梁。この方は、香港の方じゃなくて、上海の方っていうことなんですけれども、ですね、確かこの方の作品、アートセントラルでも結構大きい作品が展示されてたと思います。で、特徴としては、なんか山水画っぽいような山とか滝とかそういった自然があって、で、そこに、まあ、現代的なビルとか、ネオンとかが、とか、あとはね、工事現場とかね、そういうものが配置してあって、ちょっと面白いメディアアート作品なんですけれども、なんか掛け軸なんだけど、その中で車とか、あとは滝とかが動いてるっていうのは、ちょっと面白い、部屋にあったらすごい楽しそうだなと思ったんですけれども、でそこにあるビルとか、現代的な風景も、なんかどこがっていう、多分特定されてなくて、で日本とか香港とか中国とかちょっとミックスしてるような気がするんですよね。実際はわからないんですけれども、うん、そういうような印象を受けました。うん、で、この3つ目が、ビアンカ・ツェさんという方のビデオインスタレーション作品ですね。うん、で、このビアンカさんっていう方は、いわゆる日本語で言うと九龍城ですね。広東語で言うとカオロンセンですね。英語で言うとカオルンシティですね。で、これをモチーフに、ミッドジャーニーで、まあ、生成 AI を使って作ったビデオインスタレーション作品。で、まあ、かなり特徴的だったので目を引いてたんですけれども、例えばなんか開拓空港から飛ぶ飛行機の上に、その生成愛で生成された子供たちがいっぱい乗っかってたりとか、なんだかこのピンク色をした不思議な建物に、生成 AI で作られたたくさんの人がこう外側にね立ってたりとかね、すごい不思議な雰囲気のものなんですけれども、実はねこの人のインスタを見ると書いてあったのが、日本のある本がすごく欲しかった、でこれをついに手に入れたということが書いてあって、大図解九龍城っていう1997年に発行された本ですね。で、監修されたのが蟹弘明さんという方で、でこの本の中に、イラストでね、イラストを描いた方が寺沢ひとみさんという方なんですけれども、そのイラストでこの九龍城の中を図解、すごく細かく図解したような絵が入ってるんですけれども、これにかなりインスパイアされたみたいで、彼女はまあこれを古本でなんとか手に入れて細かく見て、このね本が、どこまで、まあ、彼女の今回の作品に影響してるかどうかっていうのはわからないんですけれども、インスピレーション元になってる可能性はあります。 で、そうですね。まあ、この方に関しては、ちょっとその、まあ、こういったテーマで、で、まあ、生成 AI を使った作品っていうので、で、今回の、まあ、アート賞っていうのが、まあ、初めて、まあ、彼女の作品をこのアート賞に展示したっていうことだったので、ちょっとね、今後どういう作品になっていくのか、未知数ではあるなと思ったんですけれども、まあ、かなり、ちょっと目を引くような、まあ、生成 AI の、を使った後って、ちょっとこれからどうなっていくのかなってわからないですけれども、まあ、一つの形としては面白いんじゃないかなというふうに思いました。うん。で、そんな感じでね、その、まあ、このメディアアート、デジタルアートっていうことで言うと、まあ、まだまだ、特に生成 AI に関しては、これから、まあ、発展途上というか、これからどうやって使っていくんだろうっていうのは、いろんな皆さんが模索しているところだと思うんですけれども、まあ、香港ではこういう表現がされてるんだよっていうものを感じるという意味では、すごく見応えがあったなというふうに思いました。もしね、来年もあれば、ぜひ行ってみたいなというふうに思いました。
またね。